お疲れ様です。今日も朝早くからお弁当作り、本当に大変でしたよね。
ああ、お疲れ様です。もう毎週末朝5時起きですからね。眠い目をこすりながら、とにかくおにぎりを握っておかずをぎゅうぎゅうに詰め込んで、でもグラウンドで子供が頑張っている姿を見ると、やっぱり応援したくなっちゃうんですよね。
わかります。僕も少しでも力になりたくて、何かできないかなっていつも考えてるんです。でも技術的な指導はコーチにお任せするしかないですし。そしたらね、この前すごく面白いブログ記事を読んだんですよ。アキさんのお弁当に学ぶっていうタイトルの記事なんですけど。
アキさんってあのタレントのアキさんですか？息子さんたちに18年間もお弁当を作り続けていたっていう。
そうそう、そのアキさんです。なんでも息子さんが特大のホームランを打った裏に、お弁当を通した暗示があったらしいんですよ。
暗示ですか？お弁当で暗示って一体どういうことですか？
それがね、試合の日の朝、お弁当に入っていた牛肉とえのきの炒め物が息子さんの歯に挟まっちゃったらしいんです。それでやばい、取れないって焦っていたら、アキさんが、えのきとあのプロレスラーのアントニオ猪木って似てない？それが挟まったまま試合に出たらすっごいホームランが打てちゃうかもよってユーモアたっぷりに声をかけたそうなんです。
えのきと猪木ですか。面白いですね。でもえのきが挟まっただけで本当にホームランが打てちゃうんですか？
そうなんですよ。そのクスッと笑える一言のおかげで、息子さんはリラックスして打席に立てて本当にホームランを打っちゃったらしいんです。これって心理学でいうリフレーミングっていう、マイナスをプラスに変えるテクニックなんですって。
リフレーミング、なるほど。ピンチをチャンスに書き換えるってことですね。普通だったら早くうがいして取りなさいってこっちまで焦って怒っちゃいそうだけど、そこでユーモアを交えるのがすごいですね。
そうですよね。他にもここぞという試合にはソースカツを入れて、このカツを食べて勝つんだよって送り出したり、一見ダジャレみたいですけど、子供の脳にはこれを食べたから大丈夫っていう強い思い込み、つまりプラセボ効果が生まれるらしいんです。
プラセボ効果。確かにお弁当って単なる栄養補給だけじゃなくて、子供にとって安心感のパッケージなんですね。
まさにそうなんです。あの有名なイチロー選手も現役時代はホームゲームの日の朝に毎日同じカレーを食べていたそうですよ。いつもと同じ状態を脳に認識させることで不安を消して平常心を保つルーティーンにしていたんですって。
イチロー選手もすごい、食事をそんな風にメンタルの安定に使っていたんですね。
だから僕たちも大事な試合の日は必ず唐揚げを入れるとか、子供の一番好きな具でおにぎりを作るとか、そういう小さなルールを決めるだけでも子供にとっては最強の安心感になるらしいんです。
それなら私にもすぐにできそう。でもついつい親の熱量が空回りしちゃうことってありませんか？
まあそれすごくわかります。
週末あんなに頑張ってお弁当を作って、送迎もして道具も揃えて、なのに試合で子供がなんだか集中していなかったり、簡単に三振して下を向いていたりすると、ついイライラしたって。
耳が痛いですね。僕も良かれと思って帰りの車の中で、あの場面なんでバットを振らなかったんだとか、ついついダメ出ししちゃうんです。昔それで子供を泣かせちゃったことがあって、本当に後悔してるんですよ。
あー、それうちもやっちゃいます。帰りの車の中って逃げ場のない密室だから、子供もどんどん暗い顔になっちゃって、せっかく頑張ったのに一日の終わりに悲しい気持ちにさせちゃうの、本当に申し訳ないなって。
そうなんですよね。記事にはね、試合後の茶中お説教は子供のやる気を完全に壊しちゃうって書いてありました。子供が盤でガチガチになっちゃうのは、技術が足りないんじゃなくて、失敗したら怒られるかもっていう心のブレーキのせいなんだそうです。
心のブレーキ。私たちが良かれと思って言っているアドバイスが、実はブレーキを踏ませていたんですね。
そうなんです。だからアメリカのスポーツペアレンティングでは24時間ルールっていうのがあるらしくて、試合後の24時間は一切の技術的なダメ出しやアドバイスを禁止する。ただ頑張ったプロセスをねぎらって共感してあげる。
24時間ルール、それは親にとっても頭を冷やすいい時間になりそうですね。帰りの車の中では、今日のお弁当何が一番美味しかったとか、そういう話だけでいいんですよね。
そうそう、結果じゃなくて本人がコントロールできる、しっかりフルスイングできたねとか、そういうプロセスを褒めてあげるのがいいみたいです。
それ今日から早速やってみます。 他にお弁当でパパができる具体的な工夫とかってありましたか？
ありました。これがまた面白いんですけど、噛むことを利用したメンタルトレーニングです。
噛むことですか？
はい。一定のリズムでよく噛むことって脳の中でセロトニンっていう心を安定させる幸せホルモンを分泌させるらしいんですよ。
へえ、よく噛むだけで。うちの子食べるのが遅くていつも早く食べなさいって怒っちゃうんですけど、よく噛んでるって思えば私の方もイライラしなくて済みそうかも。
そうそうそうなんですよ。メジャーリーガーが試合中にガムを噛んでいるのも、あれは態度が悪いんじゃなくて、よく噛むことでリラックスして集中力を高めているんですって。日本の少年野球ではガムは噛めないですけど、お弁当の時間によく噛んで食べることで同じ効果が得られるんです。
なるほど。じゃあお弁当のおかずをあえて少し大きめにカットして入れるとか。
まさにそれです。パパが今日の唐揚げはパパが特別に大きく切っておいたぞ、しっかり噛んで食べると脳の血流が上がって午後の試合でボールがよく見えるようになるからな、ってちょっとした暗示を添えて渡すんです。
うわ、それすごく素敵。科学的な根拠にパパならではのユーモアをプラスするんですね。子供も喜びそう。
あとね、お弁当の蓋の裏に小さな付箋でメッセージを貼っておくのもいいらしいですよ。
蓋の裏ですか？
はい。絶対に勝てとかじゃなくて、今日の目標、三振を恐れず思いっきり振るとか、エラーしても下を向かないみたいな、子供が意識すればできる行動目標を書いておくんです。お昼休みに蓋を開けた瞬間だけ見える親子だけの三味線なメッセージですね。
それすごくいいですね。誰にも見られない子供だけの秘密のルーティーンになりそう。
そうなんですよね。完璧なお弁当じゃなくていいんです。冷凍食品が多くても、形がいびつなおにぎりでも、そこにいつも通り楽しんでこいっていう安心感が詰まっていれば、子供にとっては最強の道具になる。
なんだかお弁当作りが少し楽しみになってきました。親にしかできないサポートって、こういう日常の小さな関わりなんですね。
本当にそう思います。僕たち未経験パパでもこれなら今日から実践できますよね。このブログ記事、もっと詳しい心理学の仕組みとか具体的な声かけのコツがたくさん載っているので、ぜひ皆さんにも読んでみてほしいです。
そうですね。グラウンドの脇で他のパパやママにもこの記事読んだっておすすめしちゃいます。
ぜひ。ああ、そうそう、このポッドキャストは AI による自動生成音声でお届けしています。そのため少し発音や読み方に違和感があるかもしれませんが、そこはどうぞ温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
はい、お弁当のえのきみたいにクスッと笑って許してくださいね。
うまいですね。それでは今週末も子どもたちの成長を一緒に楽しんでいきましょう。
はい、みんなで頑張りましょう。